聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ヘブル人への手紙11章13節から16節、新約聖書452ページです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。聖書の言葉は以上であります。今日はこの聖天社記念礼拝ということで、主のもとに召された方々のことを覚えつつ、その歩みを振り返りつつ、この礼拝の時を持っております。召された方々は信仰者クリスチャンとしてこの地上の生涯を全うされました。召された方々のことを振り返るときに、そこには不思議な共通点があると思うんですね。何よりも大きな共通点は、共に神を信じる者、クリスチャン信仰者であったということです。でこの信じる者、信仰者であるという共通点がどういう、共通点といいますか、どういうものなのか、そのことをですね、今日先ほどお読みしたこのヘブル人の手紙からご一緒に考えたいと思います。お読みした箇所、特にこのヘブル人への手紙の11章というところは信仰の章ですね、信仰の箇所と言われるところでありまして、旧約聖書の信仰者、旧約聖書の生徒たちの歩みを紹介して、この歩みにどういうふうに信仰というものが表されているのか、それを教え語っているところです。ですからここにはこの信仰者の歩みの特徴、そして大切なところが語られております。今日は特にそれを確認したいと思うんですが、お読みしたのは本当に一部の箇所ですね。この13節から16節でありますが、これはちょうどですね、11章の真ん中あたりに位置していまして、11章最初の方はですね、4節から12節のところまで、旧約聖書の信仰者、最初の方の人ですね、アベルやエノク、ノア、アブラハム、古い信仰者たちが紹介されています。その後ですね、13節16節を挟んで17節からはアブラハム以降の人々、アブラハム、イサク、あるいはヤコブ、ヨセフ、さらにモーセ、そういった旧約聖書の信仰者の歩みが語られております。 ですからこの13節16節はですね、ちょうど真ん中でいろんな信仰者、神を信じる人々に共通するあり方とか姿を語っている、そういう箇所だと言えます。でどういうところが共通しているのかというと、13節ですね、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。でここにはですね、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。しかも約束のものを手に入れることはありませんでしたが、とあります。これは一見すると否定的なことですね。もう死んでしまった。しかも約束のものを手に入れたのではなくて、入れなかったというわけですね。でもこれはですね、このヘブル人への手紙の著者が、この11章で強調していることです。後半ちょっとページをめくっていただいて39節ですね、39節にもですね、もう一度最後のところで これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでしたとあってですね、もう一度約束されたものを手に入れなかったと繰り返しています。まあ、ここに不思議な信仰者の共通点があるんですね。特徴、それは約束されたものをこの地上では手に入れていない、いやむしろ13節で言うならば、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していた。つまり約束されたものを手に入れることはなかったが、むしろ約束されているものをはるか遠くに見て喜んでいた。そしてそういう生き方こそが地上では旅人であり寄留者であることを、まあ、表す、旅人であり寄留者であることの告白になっていたということです。これがですね、このヘブル人への手紙の著者が注目している信仰者の、まあ、共通点、特徴であります。で、振り返ってみてどうでしょうか。私たちがこう特に覚えている召された兄弟姉妹もそういう歩みだったと言えるのではないかと思うんですね。約束のものを全て手に入れた、いや、わけではない、いや、むしろ手に入れることはなかった。手に入れてはいないけれども、この地上の歩みの中で常に神様の方に思いを向けて、神様が用意してくださっている約束、祝福を、まあ、求めて、そこに目を向けて期待して歩んでいた、そういう歩みだったのではないでしょうか。で、これがですね、このヘブル人への手紙の著者が注目している信仰者の特徴、共通点なんですね。で、特にこの、まあ、信仰の人々、これらの人たちは皆と言っていますが、いろんな人が名前が挙げられていますが、やはり一番中心的なのはですね、このアブラハムでありますね。11章で特に紹介されている信仰の人々、中心はアブラハムであります。14節からもうちょっと見ていきたいと思うんですが、さらにこうありますね。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。で、このまあ14節最初ですね、そのように言っている人たちはとありますが、これは何かを口にして言っているということよりも、13節の告白しているということを受けている表現ですね。ですから実際に何かを口に出して言ったということよりも、自分たちがこの地上では旅人であり寄留者であることを告白している、そういうことを表す、まあ、生き方や行動、そのことを、まあ、そのように言っていると言っているわけですね。ですから14節から15節は、まあ、言い換えて言うならば、アブラハムのような信仰者の生き方というのは、自分がこの地上では旅人であり寄留者であることを告白する、言い表す、表現する生き方であると。そしてアブラハムはそういうふうに生きることによって、自分の本当に求めている故郷を示している。自分の本当に求めている故郷はアブラハムが実際に生まれ育った土地ではない。もし実際に生まれ育った土地のことであれば、それは帰ることだってできたはずだということです。で、まあ、これちょっと理解していくためには、アブラハムの生涯ですね、ちょっと確認する必要があります。実際にアブラハムの生涯を振り返るのは大変ですが、このヘブル人への手紙はですね、本当に簡潔に短くアブラハムの生涯を紹介しております。11章の8節から見ていただきたいんですが、まあ、短い言葉でですね、11章の8節からアブラハムの生涯がこういうふうにまとめられています。11章8節、新約聖書の452ページですね、11章8節、 信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。もうちょっと続きますが、こういうふうにあるんですね。アブラハムは初めはカルデアのウルという土地に住んでいました。でも神様からの語りかけ、呼びかけ、召しがあって、その命令に従ってどこに行くのか、どんな土地に行くのかも正確には知らなくても出て行きました。導かれていった。そして約束された土地に着いてからも、その土地がすぐに自分のものになったわけではありません。その土地で他国人のようにして住んで天幕生活をしていた、テント生活していたわけですね。旧約聖書を見ていきますと、実際にそういうアブラハムの歩みが描かれています。ここでは短い言葉でまとめられております。この14節から15節は、こういうアブラハムの生き方を指しているものですね。旅人、寄留者として生きることによってアブラハムは本当の故郷を探し求めていることを示している。しかもアブラハムが求めていた本当の故郷というのは、実際に生まれ育ったカルデアのウルではない。それを求めていたのであれば帰ればよかったのだというのですね。でアブラハムがでは何を求めていたのかというと、最後の16節ですね。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたとあります。つまりアブラハムはですね、この地上で旅人、寄留者として生きる、天幕生活をして生きることによって、この地上を本当の故郷とするのではなくて、さらに優れた故郷、天の故郷を求めていた、天の故郷に憧れる生活をしていた。でこれこそが信仰者の大切な特徴、共通点であるということです。そしてこれはこの最初の13節でも言われていたことであります。13節もう一度振り返ってみたいと思いますが、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。アブラハムに与えられていた神様の約束というのは、本当に短く言うとですね、子孫と土地でありました。あなたを祝福し、あなたに土地と子孫を与えると約束されていた。ただこのどちらもですね、アブラハムが生きている間には完全な形で与えられることはなかったですね。アブラハムには約束の子としてイサクが、それも本当に長い時間かかってようやく与えられた。でもアブラハムは自分が生きている間にですね、自分の子孫が本当に空の星のように、海の砂のように本当に増える、それを見たり経験することはなかったんですね。土地を与えると言われていましたが、与えられていた土地というのは本当にわずか、限られた場所でありました。でこれがですね、この13節で言われている、はるか遠くにそれを見て喜び迎えということなんですね。アブラハムが実際に生きている間に果たされた約束というのは本当にわずかでありました。約束の完全な成就というのははるか遠くにあった。でもアブラハムはそのはるか遠くにある完全な約束の成就を見て喜んで待ち望んでいた。約束の完全な成就を待ち望む、それに憧れるような生活をしていた。こういうアブラハムの姿、生き方が、さらに優れた故郷、天にある故郷に憧れる、そういう信仰者の生き方であるということです。 そして神は正しい方ですから、こういう天にある故郷、天にある故郷を待ち望むというのは、神様を待ち望むということ、神様の約束の成就を求める、それを願う、それを真剣に期待する、そういう生き方ですね。そういう生き方に神様は忠実に応えてくださる。なので最後の16節ですね、16節最後のところ、後半のところでこうありますね。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。最後この部分に注目したいと思うんですが、これ非常に興味深い表現ですね。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。なぜかというと、信仰者の生き方というのは地上では旅人であり希留者である、この地上にあるものを、地上の生き方を自分の故郷としてしまうことはしない。地上での報いに期待するのではなくて、もっと良いもの、はるかに優れたものに憧れている、それを待ち望んでいる。それは何かというと、神が与えてくださる約束、祝福ですね。天における約束、祝福であります。地上を超えた天にある祝福を求めている。天で神が与えてくださるものに期待をしている。そういうふうに神は天の故郷を待ち望んでいる信仰者に応えてくださる。彼らの神と呼ばれることを恥とはなさらないということですね。まあ、これは別な言い方をすると、神は彼らの神と呼ばれることを、まあ、良しとしてくださった、ふさわしいとしてくださったということです。それは信仰者たちがただひたすら地上のものではなくて、神を求めている、神に期待しているので、そのような期待に神はしっかりと応えてくださる。そして確かな祝福、天での都を用意してくださっているということです。このような信仰者の姿、生き方こそ神を指し示す生き方ではないでしょうか。地上の何よりも神を求める、神に期待する姿であります。そして神はそういう生き方の信仰者に確かに応えてくださる。今日私たちは昇天者記念礼拝として先に召された兄弟姉妹のことを覚えつつ、この礼拝の時を持っております。兄弟姉妹の歩みというのも振り返ってみると、今日の聖書の箇所に語られているような姿があったのではないでしょうか。召された方々もこの地上で全ての祝福を得たわけではない、いや、この地上で得たものはむしろわずかなものだったのではないでしょうか。そして兄弟姉妹皆さん、この地上のものに目を向けるのではなくて、天のもの、何よりも神ご自身を求めていた、天に憧れる、そういう生き方を全うされたのではないでしょうか。そして私たちも兄弟姉妹のことを振り返るときに、何かこう心惹かれる、感動するのは、兄弟姉妹の地上のことにとらわれず、天に、神に思いを向けて生きていた、そういう姿だったのではないかと思います。私たちもそのような兄弟姉妹の姿に励まされ、教えられて、共に本当に神に憧れる、神を求める、そういう歩みを求めていきたいと思います。そしてその神に憧れる、神を求める生き方というのは、何もですね、地上のことをどうでもいいとかですね、いい加減に生きる生き方ではないですね。それは兄弟姉妹の歩みを振り返ってみてもそうだと思います。神様の祝福に、神様の約束に期待するからこそ、この地上のことも精一杯生きることができるのではないでしょうか。できることをやりつつ、でもこの地上のことを超えた神様の祝福、天の都に思いを向ける、そういう生き方を 私たちも兄弟姉妹の歩みから励まされ教えられ、共に天の都を求める生き方をさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して、また召された兄弟姉妹の歩みや姿を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。私たちやがてこの地上での生涯、いつかは終えるもの、終わりがあるものであります。どうか私たちが朽ちていく地上のものに目を向けるのではなくて、神様あなたご自身に、天のものに、天の都に目を向けていくことができますように。そして私たちがそのような歩みをしていく中で、あなたご自身を指し示すことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、あなたの導き、御助けを期待して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。